どうか我らの知恵の神になってくださいまし。
もう時間か。うん、ありがとう。どうも久しぶりです。
誰かな。
命の恩人の顔形を忘れましたか。
あいにくここ10年くらいは命の危機を感じたことはないけど。
2年くらい前この病院で。大丈夫ですか？
これはどうも助かったよ。ああごめん。
ならば命の恩人として一生覚えていただければ幸いです
そんな大げさな。あ、そうか、普通なら死ぬ場合もあるか。うん、覚えておく。
ヤギのような人だ。細くてぼんやりとして、もさもさと草を食べて、やっぱりぼんやりとした生涯を送りそうなのだけれど、奇妙に生命力を感じさせる。そう、ヤギを侮ってはならない。その性質は敏捷であり、高地でも荒れ地でも苦もなく暮らす。また種類によってヤギは強靭な2本の角を持つ。まるで鬼のような角。そんな容易ならない鋭利さ、これが一目惚れというやつか。
ああ、あの時の。でもあの女の子はベレー帽なんかかぶってなかったけど。
あんたは女子を帽子で識別してるのか
ごめん、女の子の顔を覚えるのは苦手で。それにあんまり覚えてるとサキさんの機嫌が悪くなったから。
では改めて覚えてください。岩永ことこと言います。岩石の岩に永遠の A、 楽器のことに子供の子。17歳になりました。生きがいいです。
うん、今度は忘れない。
そうですね、サキさんとも別れられたそうですから。
どうしてそれを。
何してるの、クロウ君。
サキさん、その彼女に助けられてね。
見てた。ごめんね、迷惑かけて。ありがとう。
なぜお前が謝る。姉か、親戚か、いや妹の可能性も。
名前は桜川九郎君。法明大学の法学部で2年生。長期入院してるいとこのお見舞いによく来てる。
もしかしていとこさんというのは背の高い女性ですか。
ああ、あの人は違うわよ。サキさんっていう一つ年上の彼女。高校の頃から付き合ってて、クロウ君は彼女を追って同じ大学に入学したんだって。
そんな出会いから約2年。
クロウ君とサキさん卒業したら結婚するって。
この前ご両親に紹介を済ませたんだって。
そろそろ結婚の予定が。
今日は一人。クロウさんは彼女と別れたのではありませんか。
え、まさか。
そういえば2月くらいから彼女の話題をしなくなってたかな。
あれ、あんまり誰とも会話もしてないか。
この病院の個人情報保護はどうなってるのかな。
お見舞いの方のものまで守る義務はないとか言ってましたが。
そういうものなの。
うさんくさいですね。でもさすがにクロウさんのいとこさんの名前やなぜ入院してるとかは教えてくれませんが。
知らない方がいいよ。長期入院の理由なんて大抵面白くもないだろうし。
で、サキさんとこの春先くらいに別れられた話ですか。
僕の個人情報は本当に守られていないな。
ともかく晴れてお一人になられたのです。新しい出会いで心機一転してみる気はありませんか。
要点をまとめて言ってくれる。
私と結婚を前提に付き合いませんか。2年前からの片思い、この時を待っていました。
君は見かけによらず直接的だな。2年も待っていたのは粘着的だけど。
宿命は待つことができるのです。
でも中学生と付き合うのは条例的に。
だから17歳で高校生。来年あなたの通っている大学を受験する予定です。あんたの記憶力は鶏並みか。
そんなにおかしいですか。
いや、なんだか楽しくなってね。女子高生に告白されるなんて僕も案外捨てたもんじゃないんだって。久しぶりにいい気分だ。
サキさんに捨てられたんですか。
サキさんのせいじゃないよ。どうしようもなかった。だから新しい付き合いもしばらくは無理かな。
具体的に何が原因で破局までみっともなく落下したんです。
去年の暮れ、サキさんと京都旅行をしたんだ。
婚前旅行、なんと不死だらな。
君はいつの時代の人だい。それで夜遅い時間に鴨川沿いを歩いていたら、
あの水辺に現れると言われてる。
うん、あのカッパだよ。
ガタロウやスイコやヒョウスベじゃなく。
詳しいね。カッパと呼んでおくのが適当なものではあったよ。確かなのはそれが人でも動物でもなかったこと、それでも生きて動く何らかの生命体であったことだ。それを認めた瞬間、自分たちの世界のルールに亀裂が走るんじゃないかっていうくらいの恐ろしげなものだったんだよ。
カッパは悪いものではありませんよ。近頃はエビセンやお寿司を勧めてくれる小粋なやつです。
その時会ったのは人を川底に引きずり込んで体液を吸い尽くしそうなやつでね。翌日その辺りで水死体が発見されもした。事故とされたけど原因は不明のままだ。妖怪どころか幽霊を信じない心臓に毛が生えてそうなサキさんがね、それを一目見ただけで怯え震えて僕にしがみついた。
それでどうしたんです。
そんなサキさんには目もくれず恐怖に声を震わせてダットのごとく逃げ出したよ。
ま、カッパですからね。
後でそんな人だとは思わなかったと言われ、以来気まずくなってサキさんが就職でここを離れるのを機に別れを切り出された。それはそうもなるよねって話だ。信じようと信じまいと構わない。信じないなら僕は振られたことをカッパのせいにする頭のおかしな大学生だ。いや、振られたショックで頭がおかしくなった大学生かな。どっちにしても君の彼氏にはふさわしくないだろう。そろそろバスの時間だ。
話はまだ終わっていません。主語をはっきりさせてください。サキさんを置いて逃げたのはどちらです。逃げたのはあなたではなくカッパの方ですね。カッパはサキさんの横にいるあなたを見て恐怖し逃げ出した。カッパにすれば災難です。夜中に不意にあなたと出会ってしまうなんて。同情します。サキさんはあのおぞましい妖怪が 見ただけで逃げ出すあなたとは何者だろうと不気味になり、そんな人だとは思わなかったと言った。そうでしょ？
君は根本的な勘違いをしている。カッパなんてこの世にいるわけないだろう。
さっきはいると言っていたのに。
あれは嘘だ。女の子相手に失恋を正直に語りはしない。
私はカッパとは一面識しかありませんけれど、それに類するものはよく知っています。こんな町、こんな病院だって、妖怪、あやかし、怪、魔、そう呼ばれるものが潜んでいます。この庭のツツジの影、花水木の梢からひそひそと私たちを伺っていもします。大方は害になるものではありませんが、確かにそこかしこに存在します。その者たちがあなたを見て私に囁きます。あれは違うものです。あれは恐ろしい。
君は何者だ？なぜその者たちの存在を確信している？
私は11歳の時、そういう者たちに2週間ばかりさらわれていたことがあったんです。その者たちは深い山の奥でさらった私に願いました。どうか我らの知恵の神になってくださいましと。
知恵の神？
その者たちはおおむね知能が低く、それゆえに自分たちに力を貸し、争いを鎮め、取りなしてくれる存在を求めていたんです。
何とぞお願いいたします。
私は答えました。
はい、なりましょう。
モヒー様、
以後その者たちは争い事や問題が持ち上がった時、仲裁や解決策を求めて全国から相談に訪れるようになりました。
信じがたいな。
ごもっとも。では6年前、7月頃の新聞を調べてみてください。この町で岩永琴子という小学5年生の女の子が行方不明になり、2週間後、公園のベンチでのんきにうたた寝しているところを発見されたという記事が見つかるはずです。女の子は左足を切断され、右目をくり抜かれていました。当然その犯人は捕まっていません。時間ですね。では続きは後日。
ドアが閉まります。ご注意ください。発車します。
お姫様、おけがは何ともございませんか？あの者にお姫様が取って食われやしないかとヒヤヒヤしておりましたよ。
心配せずとも指一本触れてくれませんでしたよ。
あんな臭くて恐ろしい混ざり物のどこが良いとおっしゃるのですか？
お前たちから見れば規格外かもしれないけど、私の目から見ればクロウさんはイケメンの類です。
あのまさか左目も垂れずように取られましたか？
強制成仏がお望みか？
拙者ハーレクイン小説を読み尽くすという野望が果たされぬうちは成仏できませぬ。
その風貌で予想外の単語が出ましたね。
ですが図書館に例のやつが居座っておるので、迂闊に近寄れませんで、早よ退治してくださいまし。
その件ですが、明日には片付くかもしれません。クロウさんが手を貸してくれさえすれば難しくないでしょう。日本最大の文献と呼ばれる古事記にはクエビコという神の名が記されている。一本足で歩くことはできないが、世のことをよく知ると言われる知恵の神だ。また一つ目のものも時に神、もしくはそれに近いものとして扱われていたという。一眼や一足の神の匠は 世界的に数多の伝承に見られるものだ。
荒っぽい断面だが、酸のようなもので溶かし固められているな。処置を施す必要がない、
うん、右目もくり抜かれているが、海は腫れもない。ほぼ治癒している。
一体この子に何があったのか。
ことこちゃんはこの2週間の間どこにいたのかな。誰かと一緒だった？何か覚えてたら話してくれるかな。
私の左足と右目を奪ったのは神にするためであったということですか？悪い交換じゃないですね。よく覚えていません。はい。どうも、調べ物は終わりましたか？
6年前、岩永琴子という少女が事件に巻き込まれたのは事実だった。でもそれだけだ。君が化け物、妖怪と称される者たちの神様になったとまでは言えない。
はい、それは私の妄想かもしれません。だとしたら私は異常者にさらわれ、体をいじくられて頭をおかしくした女の子です。信じようと信じまいと、それはあなたの自由です。けれどあなたを理解できるのはこの世で私だけかもしれません。
一眼一足にされたものは時に神への生贄にされたというか。
はい、神と人をつなぐ贄、あるいは神の声を聞く御子ともされています。
おじいさま、
なんだ、化けだぬきじゃないですか。
図書館の結界が破られました。騒ぎになってしまいまする。お助けくれ。おひいさま、あれほどこのものはおやめくださいと申しましたのに。
クロウさん、いきなり脅かしては。
何もしてないんだけど。
しかし結界が破られたのはまずいですね。急ぎましょう。クロウさんも来てください。
え、
先ほどの疑い、実践をもって晴らしてみせましょう。
ううん、化け物に頼られてる時点でもう疑っていないよ。信じます。それじゃあ。
まあそう言わず、うん、図書館の妖怪というのは、それはもう凶暴で残忍なやつで、明日の新聞には何者かに虐殺された片目片足の少女の記事が載るかもしれません。好みではないとはいえ、告白してきた娘の悲惨な末路、その時あなたは罪悪感を覚えずにはいられないのではないでしょうか。助かります。ただ運び方には少々不満が。この場合、お姫様抱っこが定石では？
こんな時の定石なんて、僕は知らないよ。大丈夫？
おじいさん！
落ち着いて、クロウさん。これは落ち武者の亡霊です。
おひいさま！あれの凶暴者と来たら手がつけられませんぬ。
そこまでにしましょう。人の世もあやかしの世も秩序を保たねばなりません。道理を通さぬ者を私は許しま。
短歌を切っておいてこの状況はどうするんだい。
想定外です。
は
あ、あんな妖怪ごとき、クロウさんの体一つで簡単に抑え込めるはずだったのですが、錯乱して周りが見えてない様子ですね。
君は僕の体が目当てだったのか。
告白は本気ですよ。初デートで体を目当てにするのは私とて心苦しいのです。
策はあるのか。レイフとかお経とか。
言葉が届かないのなら力づくです。
力づくって。
この持ち方がいいですね。密着度が高いです。
言ってる場合か。
確かにまずいですね。 ここは一旦逃げましょう。お、クロウさん、何を。いやらしいことは後でいくらでも。
違う、また無茶をされたら困る。
クロウさん、逃げ。今もそんな何でもない顔して。あなたはどうしてそう身の危険に対して無頓着でいられるんです。
無茶ばかりしている君に言われるとは心外だ。てっきり察しがついていると思っていたんだけど。やっぱり僕の肉は害になるらしいな。
クロウさん、あなたは一体何者なんです。
君に知恵を求める者たちは教えてくれないのかい。
本当に恐ろしいものについては誰だって語るのを避けたがります。
そうだね、君の言葉を借りるなら。僕は11歳の時、妖怪変化を2種類ばかり食べたんだ。たらふくね。
主である大蛇が夜も眠れぬ悩みを抱えて相談を持ちかける。殺人事件の犯人が沼に死体を捨てたのだが納得がいかないというのだ。次回、主の大蛇は聞いていた。